フィラウトゥス、アマガエルの紹介フィラウトゥス、または一部の友人には知られていたタバライは、生涯にわたって大木から降りてきませんでした。しかし、その後、彼の父親もいませんでした。あるいはお母さん、あるいは祖父母、あるいは曾祖父母。それ以前に誰が知っていたでしょうか。彼らは誰もが覚えている限り、そこの大木に住んでいた。彼は大きな木の上の小さな隅で生まれ、木の穴に溜まった小さな水たまりで小さなカエルとして飛び跳ねていました。彼の以前の父親もそうだった。彼はおたまじゃくしになったことがないので、時々他のカエルが彼をからかいました。あなたはおたまじゃくしじゃなかった、と彼らは叫びました。しかしタバライはアマガエルであり、それを誇りに思っていました。大きな木はシュラの森の真ん中にありました。暗くて深く湿った森で、露が滴り、カビで湿っていました。居心地の良いシュラと過酷な草原シュラは谷底にぴったりと寄り添い、起伏のある草原の丘に囲まれていました。シュラの森の小指が、雨で流れ込んだ小川が流れを断ち切った丘の斜面を蛇行して登っていった。そして、草原では季節が激しく変化しましたが、シュラの中は常に涼しかったです。日中は蒸し暑く、夜は凍えるほど寒いです。しかし、ここシュラでは、いつも涼しく湿っています。だからこそ、あなたはいつもここにいなければなりません。自分たちの世界について話し合うタバライとその友人たちタバライはこれらの名前をすべて聞いたことがありましたが、これらの場所が何であるかは知りませんでした。ババニ、バンギタッパル、シスパラ、ナドガーニ、マドプマライショーラ、ヒダノショーラなど。しかし、彼には少し前からいる友人が数人いました。ウグイスは毎年ヒマラヤから飛来し、西ガーツ山脈全体を長官していました。その中でニルギリはほんの一部でした。ムクルティもその一部でした。シスパラはその一部でした。そこには木が立っていた。タバライは世界を探検することを決意。タバライは友人から大きな青い海のことを聞いたとき、それを見なければならないと思いました。彼のカエルの友達は嘲笑した。ウグイスさんは冬に南へ移動中に見た海と比べれば、それはほんの小さなものだったと語った。しかしタバライは行く決意をした。そしてある朝、彼は枝から枝へと飛び跳ねながら大きな木を降りてきました。彼は地面につくまで足指の腹で樹皮をつかみながらゆっくりと這い降りた。土は湿っていて、枯葉で覆われていました。トガリネズミが走り去っていきました。彼の周りにはナメクジや幼虫が這い回っていました。タバライさんは安全な自宅まで大きな木にまっすぐ登って戻りたいという誘惑に駆られました。代わりに彼はシュラの端に向かって飛び跳ねた。屋外で光に近づくにつれてタバライの心臓の鼓動はますます速くなりました。彼は何を見つけるでしょうか。それは世界の終わりだったのでしょうか。それとも食料は無限に供給されていたのでしょうか。つまりカエル天国？彼が最終的にそこに到着したとき、それは三つの部分が霧で、一つの部分がカエルでした。重く湿った霧が草原を覆い、 タバライには何も見えなかった。そして遠くで泣き声が聞こえました。ゆっくりと初めて草原へ出た。寒さに彼は驚いた。風が冷たく、地面には霜が降り積もっていました。そして、落ち葉の心地よい覆いの代わりに、パチパチ音を立てる草の葉だけがありました。すぐに霧が晴れ、タバライは最も驚くべき光景を目にしました。向かいの丘全体が青かった。そこは、12年に一度だけ花を咲かせる小さな低木、クリンジの絨毯で覆われていました。そしてショラの端には、衝撃的な赤い花を咲かせた頑丈なシャクナゲがありました。ブフォとの出会いタバライが丘を飛び降りるとき、水の勢いよく流れる音が聞こえました。数分以内に、彼は小さな岩で飾られた小さな丘を曲がりくねって下る小さな渓流に出くわしました。そして、岩だらけの角の一つには、タバライがこれまで見た中で最大のカエルがいました。肥えて豊かなブフォが、冷たく岩の多い川の端に座っていました。彼はドヤ顔で自分自身に満足しているように見えた。卵の長い塊が水中に浮かんでおり、それはすぐに小さなヒヨドリのオタマジャクシになります。ブフォと彼の親戚は国中で発見されました。野原でも森でも町でもブフォを見つけることができるでしょう。ああ、巨大カエルよ、あなたはこの沼地に住んでいるのですか？タバライは尋ねた。私はヒキガエルだよ、この野郎ども、とブフォは尊大に答えた。私はどこにでも住んでいるのよ。草原のトカゲサリーエー、草原の家にいたサリーエー。彼女の親戚である庭のトカゲのように、サリーは望む時に色を変えることができました。タバライが彼女の隣に着地すると、彼女は緑が勝った茶色になり、後ろの草と同化した。数分後、彼女はこの小さなカエルには脅威はないと確信し、再び現れました。こんにちは、私はアマガエルのタバライです。大きな青い海を探しています、とタバライは言いました。見せてあげましょう。サリーエーは熱心にそう言って丘の頂上まで走り、タバライは彼女の後ろで全速力で飛び跳ねた。あの丘を降りて、次の丘を登って、また降りて、川に沿って小さな丘を越えれば、海が見つかるでしょう、と彼女は言いました。アハエトゥラ、草原の蛇、タバライは、バンギタパルと呼ばれる谷に向かって小さな道を素早く飛び降りました。彼は草から落ち、岩を滑り落ち、苔の上をスケートして、谷の真ん中にたどり着きました。丘と霧に囲まれたタバライさんは、とても孤独を感じていました。そして突然、彼はカエルが最も恐れる生き物と目と目を合わせました。数インチ離れたところに、瞳孔の長い切れ込みと蛇の舌のちらつきが、タバライの目をまっすぐに見つめていました。タバライさんは恐怖にとらわれた。しかし、草の蛇であるアハエトゥラは、とても充実した一日を過ごしていました。彼はヒキガエルを食べたばかりで、一週間の仕事が終わりました。彼は気だるそうにタバライに近づき、どうやって助けてもらえるか尋ねました。タバライ氏は自分の探求について説明し、舌をちらつかせて報われた。アハエトゥラはタバライに丘までついてくるように頼み、海までまっすぐ下る道を案内すると言いました。 大きな青い海を見つけるついにタバライが顔を上げたとき、前方の谷にそれが見えました。ついに、ついに、それは彼の目の前に現れた。大きくて大きく青い青い海、その小さな指が周囲の丘に蛇行しています。タバライはそれを不思議そうに見つめ、青さが遠くに消え、動物の住む土地の向こうのどこかで空と出会うのを眺めた。彼はそれに向かって飛び降りたが、これが幻想ではなく、風と霧と太陽のいたずらであるとは決して信じられなかった。そしてついに水にたどり着くと、まるで水に丸飲みされそうな勢いで、試しに足の指を水の中に置きました。触ると冷たくて新鮮でした。そして、タバライがこれまでに見たどの水とも違って、穏やかだった。川の水は急流してせせらぎし、口論したり泣き言を言ったり、非行少年か暴れる大人のように振る舞いました。この静かな水の知恵は、彼がこれまで見たことのないものでした。大きなウミガエルは、木の穴や木の穴に溜まった小さな水たまりに満足していました。そして、二本の曲がった枝の間の隙間にある小さな鍋の水と比較すると、この水の広がりは宇宙そのもののようでした。今どこに行くの？アハエプラは尋ねた。わからない、とタバライさんは言った。海を見に来たのだから、もう帰ってもいいかもしれない。しかし、他にも見るべきものがたくさんあります、とアハエトゥラさんは言いました。アハエトゥラさんの先祖は西から丘を登ってきました。これは単なる湖で、山のふもとには太陽が沈むもっと大きな海があります。もっと大きな海？タバライは叫んだ。どうしてそんなことがあり得るの？西側の周水域を登って丘を登って、アハエトゥラは曲がりくねった道を曲がりくねって登っていきましたが、タバライは数ホップ後ろにありました。彼らは丘の手のひらのカップに囲まれた小さな空を通り過ぎました。シナモンが彼を手招きし、馴染みのある匂い、暖かさ、湿り気。ショラはスポンジのようなもので、激しい雨を吸収し、あらゆる亀裂、裂け目、鍵穴に雨を蓄え、樹皮、泥、岩に吸収し、流れ出る小さな川を通して少しずつ漏らします。そして、目の前に岩があったので彼は立ち止まりました。しかし、それは柔らかくて暖かく、ほとんど湯気を立てていて、とても奇妙な匂いがしました。ゾウだよ、アハエトゥラ入った。これはゾウですか？彼は、思ったほど印象的ではないと思いながら尋ねた。いいえ、愚かです。それはただの彼らのうんちです。ゾウはあなたの千倍の大きさです。もしかしたら数十億かもしれない。しかし、彼らはどうやってここに登るのですか？ゾウはどこへでも行けるよ、とアハエトゥラは不思議そうに言い、続けた。山の頂上へそして雨が降り始めました。水はバケツに入って流れ落ち、草原には小川が流れていました。雨は何ヶ月も続くことがある、と雨の中アハエトゥラは叫んだ。わかっています、とタバライは叫びました。彼は雨が大好きでした。しかし、進行は難しくなり、滑りやすくなりました。タバライはどんな木でも何とか登ることができたが、泥と草はとても不快だった。 とても長い時間のように思えた後、彼らは頂上に登りました。そこは深い霧に覆われ、タバライはため息をついた。これはまた狩りを追っているように見えました。しかし、その後霧が晴れました。両生類のための円形劇場タバライがこれまでに見たもの、木、海、クリンジの花など、それに比べればすべて青白く見えた。最も盛大なステージの上で霧が晴れた。タバライとアハエトゥラが座っていた山頂は三つの崖に囲まれていました。両生類のための円形劇場だ、アハエトゥラはつぶやいた。それぞれの崖は数千フィートの高さから下の陸地に落ち込み、南の大地に流れ込み、北のうねる緑豊かな丘陵をさらに大きな峰に向かって突き落とした。超幻棒が叫び声を上げながら走り回っていました。夕日が沈むにつれて西側がオレンジ色に輝き、風景全体が心地よい光に包まれました。夕方が夕暮れに変わり、夕暮れが暗闇に変わる中、彼らは尾根の上にとどまり、西の景色を眺めていました。とてもとても遠くからの小さな光が彼らの目を捉えました。アハエトゥラさんによると、明かりの近くに海があるそうです。そしてそれは世界の終わりまで永遠に続きます。丘を下って静かな谷へ向かうタバライは大きな海へ進む決意をしましたが、アハエトゥラはそれ以上は進もうとしませんでした。彼は彼に沈黙の谷を教えた。タバライさんは、なぜこの名前が付けられたのか疑問に思いました。しかし、しばらくその状態に陥った後、その理由がわかり始めた。まるで墓のように静かだった。そして、上の空とは違って、木々は背が高かった。そして彼が低くなるほど、彼らは高くなりました。ここは魔法の国でした。最長、フロックマウス、フクロウと一緒に。奇妙な鳥と奇妙な動物。時折、森にはラングールの鳴き声や潮猿の鳴き声が響き渡った。夕方になると、森は鳴き声と金切り声で満たされました。新しいカエルの友達樹冠の高いところで、タバライさんは鳥の声を聞くことができました。鳥の鳴き声は、自宅の大きな木の周りを飛んでいるのを見たことがありました。彼は、水に現れた岩を住処として愛する激流ガエルのニクティのようなカエルをたくさん見ました。急流がしぶきを上げて岩にぶつかるとき、彼らは濡れた水面にしがみつき、亀裂から泣き、川に張り出した濡れた葉の上に卵を産みました。このとき、彼は今まで聞いたことのない奇妙な音を聞いた。それは地球の奥深くからやってくるようでした。しかし、そんなことはありえません。それはとてもカエルのように聞こえましたが、カエルではありませんでした。風船カエル事件それから彼は、それが今まで見たことのない最も奇妙な動物で、ノロノロと自分に向かって走ってくるのを見た。それは非常に不定形で形のない豊かな不織布のような紫色に見えました。それは歩いたりジャンプしたりするのではなく、前に流れていくようで、あたかも泥そのものが奇妙なカエルの形で生命を吹き込まれたかのようでした。タバライには、尖った豚の鼻以外には、他の特徴がわかりませんでした。タバライさんは自分の根の安全な場所から、その生き物に声をかけた。 驚いたそれは風船のように膨らみ、玉のような目で周囲を見回しました。あなたは誰？タバライは思い切って言いました。彼を注意深く見て、古代の生き物は答えました。私は森の中で一番古いカエルです。私の先祖は他の誰よりもずっと前にここに来ました。彼らは私をナシカと呼んでいます。私はほとんどの時間を地球の奥深くに住んでいます。あそこはきっと寂しいし、暗くて怖いでしょう、とタバライさんは言った。ナシカは狭い口の許す限り微笑んだ。あそこは忙しい世界なんです、と彼女は言った。ミミズ、昆虫、カブトムシ、クモ、ゴキブリ、サソリがいます。そしてヘビさえも。ヘビ。タバライは驚いて言った。そう、尻尾に穴を掘るための小さな盾を持った美しく輝く蛇です。でも、お嬢ちゃん、どこに住んでるの？ああ、私は山の上の木の上に住んでいます、とタバライは言った。木に登れるよ。ナシカは今、驚いて言った。カエル。トカゲ、ヘビが飛び交うタバライさんは、木に登って新鮮な空を吸い、次のホップ、ステップ、ジャンプの計画を立てることにしました。彼は天涯に着くまで登りました。雲が谷を覆い、小さな煙が木々のてっぺんに残り、小さな雲の輪がしぼんでしまった木々の上に五光のように垂れ下がっていました。タバライさんの無双は飛んできた色の筋によって中断されました。タバライさんはもっと鳥類だと思っていたが、突然カエルが彼の隣に止まった。空を飛ぶカエルだ、と彼は驚いた。私はラコです、と空飛ぶカエルは言いました。すぐに。ラコの友人である空飛ぶトカゲのドラコとから飛ぶヘビのクリソペリアが滑空してやってきて、彼らに加わり、彼らは飛び跳ねたり滑空したりして狂ったように騒ぎました。わずかに有毒なヘビ、タバライは、わずかに有毒なヘビ、バンブーパンブーにも出会いました。その後、彼は若いネズミヘビを見た。全身青銅色で、歯の間から差し込む太陽光線で輝いて、歯の迷路を生き延びた。突然、一対の大きな顎がネズミヘビの頭の周りで閉じ、ネズミヘビを丸ごと飲み込みました。それはハンナ、極度の毒ヘビでした。他のヘビを食べたヘビ。タバライは畏敬の念と驚きを持って彼女を見つめた。ハンナは見渡す限り印象的な黄色と黒が延々と続きました。彼は蛇の終端までの道をたどってみるべきかどうか疑問に思いました。しかし、ハンナと呼ばれる蛇には終わりがないようでした。ラナタバライの哲学は、どこまで前進する必要があるのか疑問に思いました。森の端では、不毛で、騒がしく、人々が住んでいて、すべてが非常に奇妙に見えました。野原の端で、彼はブフォよりもさらに大きなカエルに出会いました。しかし、彼は本当に楽しい気質を持っていました。ラナと呼んでもいいよ、と彼は抱きしめ、そして腹をさすって言いました。でも、それは私の本名ではありません。私の本当の名前はもっと長いので、発音するのが難しいでしょう。ラナは彼に、海は遠く、その道には危険が多すぎると言いました。そして木が少なすぎる。 かつて森があった場所には、今では野原、つまり都市が存在しています。本当の海はカエルにとって優しくはなく、そこへの道もそうではありませんでした。故郷の小さな海は、他の世界の大きな海と同じくらい壮大です、と彼は言いました。ナナは、すべての冒険を終えて家に帰る時期が来たのかもしれない、と彼に言いました。タバライは、家に帰るタバライは世界が奇妙で危険な場所であることを学びました。彼はニクティが住んでいた急流が好きではなかったし、ナシカのように土の下で暮らすこともできなかった。彼は木の上が好きだった。山の頂上で。そして今、そこに戻る時が来ました。フィラウトゥス・フロックは世界中を旅したわけではありません。しかし、彼は、大木のアマガエルがこれまでに長い間行ったことのないほど遠くまで行きました。アマガエルのタバライは丘の方を向いて、大きな木の上の友達や家族のところへ戻るために再び出発しました。情報西ガーツ山脈、西ガーツ山脈は、半島の南端からマハーラーシュトラ州のタプティ川まで、インドの西海岸に沿って走る長い山脈です。ショーラと草原、西ガーツ山脈南部の山々の頂上には、ショーラとして知られる発育不全の木々が茂る常緑樹林の小さなパッチがある、起伏のある草原の平原からなる独特の生息地があります。カエルとヒキガエル、ヒキガエルは実際にはカエルの一種です。ヒキガエルの皮膚は一般的に乾燥していてイボ状になっています。彼らは他のほとんどのカエルよりも陸生である傾向がありますが、通常は水中に卵を産みます。学名、植物や動物は、属と種からなる学名で知られています。例、人間にとってのホモサピエンス。学名は、分類学や進化に関する新しい発見に基づいて変更されることがあります。登場人物のキャスト、登場順、フィラウトゥスは、インド、スリランカ、東南アジアに生息するアマガエルまたはヤブガエルのグループです。他のカエルとは異なり、このグループに属するほとんどの種は、直接発育する卵を産みます。つまり、オタマジャクシの段階を迂回し、小さなカエルが卵から飛び出すのです。西ガーツ山脈のヤブガエルのほとんどは現在、ラオルケステス族に属しています。ヒキガエル、ヒキガエルはヒキガエルの族です。インドのヒキガエルは、長い間ブホ・ミーノスティックトゥスという学名で知られていました。現在ではダッタフリナス・ミーノスティックトゥスと呼ばれています。サリーエ・サレアはアガミドトカゲで、庭のトカゲであるカロテスと同じ科に属します。アハエトゥラは草蛇の属です。インド全土に生息するツルヘビもアハエトゥラ族に属する種です。ナシカ、カエル、ナジカバトラカスサオドレンシスはほんの数年前に発見されました。これはインド最古のカエルの一つであると考えられており、1億年以上の間、ほとんど姿を変えていないことを意味します。その最も近い親戚はセーシェルに住んでいます。ニクティバトラコスは、西ガーツ山脈の急流に生息する激流のカエルです。ラコフォラスもアマガエルで、滑空能力で知られるカエルもいます。彼らは水域に垂れ下がった葉に泡の巣を作ります。ドラコはトカゲ、クリソペリアはヘビで、 どちらも滑空能力で知られています。ハンナ、キングコブラ、またはオフィオファガスハンナは世界最長の毒蛇で、他の蛇だけを食べます。バンブーパンブー、これは一般的で弱毒を持つタケマムシを指します。ラナーラナはカエルの属で、現在で採掘家の異なる名前で知られています。このウシガエルは、かつてはラナトラリナと呼ばれていましたが、現在はホプロバトラコストラリヌスと呼ばれています。インド最大のカエルです。クラウドリンクアカデミー、チャイン、11110引用不安、ジェリーデング。